昭和52年3月8日、朝のご理解をいただきます。
これほど信心するのにどうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもうとどまって、これはまだ信心が足りんのじゃと思い、一心に信心していけば、そこからおかげが受けられる。信心は頭で考え、頭で分かる、心で受ける、心でいただく、体で行う、この三つが足ろうてまいりませんと信心が進みません。信心が進むということはやはり分からなければならない、分かったことを心で練らなければならない、心で練っただけではいけない、それを練り上げたものを行いの上に表さなければ信心は進みません。これほど信心するなんて、どうしてこんなことが起こるだろうかと思ったら、信心はもうとどまっとるとおっしゃるのですから、もうとどまることを知らない、限りない進展を遂げるためにも、そういう時の言うならば心構え、それを常日頃ちゃんといただいておかなければなら、信心しておるから雨も不完、火事も不完ということは決してない。その雨の時を、火事の時をいかにそれを合掌して受けるか、または元気な心で受けるかと、夜これはまだ信心が足りんのじゃと思うて、一心と信心を続けていけば、そこからおかげが受けられるというのは、そこから一段信心が進むということで、頭では分かっただけでは、言うなら頭でっかち、心で分かっただけではそれを人に実意を持って親切丁寧を持って伝えることすらできません。私の心を見てくださいという点も分からんので、信心が分かって初めてそれが人にも伝えられるのである。行じなければ、行わなければおかげの世界に出ることもできません。この三つが足らわなければならない。昨日から体が悪くて、もう昨日はもう本当に死ぬほどきついった、こういうことだろうかというようにきつかった。そしたら経典を開かせていただいた、死に際にもお願いをしろというご理解ですからね、昨日のご理解。ところが死に際になくても私はお願いができんと思った、保険苦しいかな、ね、そこで私は昨日そのタイミングということをいただいたが、常日頃に素晴らしいタイミングのおかげをいただいておると これほど間違いのない働きの中に起きてくることなんだから、ご信条ご信義に間違いがないということになってくる。だから常日頃の信心がいかん大事かということを私は昨日は話していただいた、ね、もう日々の中にこれほども間違いのない働きを受けておる中におかげをいただいておるのであるから、ね、もうそれは本当に苦しい時に金光様のこの字もいわば出らんこと、ね、けれどもそういう苦しみも常日頃日にこのようにも私のバックはいつも 天地だなと、天地の矢神様のご守護をいただききっておるなと思われるほど日に万事万端の家にお都合をくれ合わせいただき、素晴らしいタイミングの中に今日もお都合をくれ合わせの中に一日過ごさせていただいたという時に初めて心からのお礼が言えるのであって、もう苦しい時には実はお礼が言えんことが昨日分かった。すげえ苦しかったんですけど、もうお話をすることがきつかった。そこで常日頃の信心がいかに大事かということがいよいよもって分からせられる、ね、お願いがある時だけお前拝んだり参ったりすることが信心ではない、もう生活の全体が信心になることによって、なるほど天地がバックであろうか天地のご守護を受けておるという素晴らしい体験の中に日々がありがたいもったいないで過ごしていかれる。そのありがたいもったいの中にもやはり雨もあれば風もあるという時に、どうしてこういうことが起きてくるであろうかと思わんで済むわけです。神様のご都合で、片しませんという女の先生で大変男を嫌った先生があられた。体が大変お悪くて、もうそれがもうその苦しい時にはもうそれこそ失点発動するほどに苦しまれる。神様これほどの苦しみとてももう持てません、どうぞ一時も早うお引き取りくださいと言って願われた。そしたら神様がね、その方が苦しむと氏子が助かるとした、私が苦しんで氏子が助かる、そんならもう一頑張りせにゃと言ったというお話が残っております。あとおどもの苦しみが人が助かることにつながるほど死の苦しみがしてみたいですね。今朝方からタバコの煙がふーっとこう私の顔の上を横切ったような感じがした。あの何とも言えん香りですよね。タバコの香りというのはタバコのワンモンでも悪いと思わないくらいに良い香りがぼっとするもんです。そしたらそれが実際に喉に入ってむせてしまった。タバコの煙ってむせますね、よく。そしてそれからいろいろといただくことがね、一服をさせられるということが、一服をさせてくださるということが、一服をさせられる、一服をさせてくださる、もう大変な違いなんです、ね、例えば私が例えば修行不足で人が助かりにくい、それでも助けたいの一念はいつも燃えておる。神様も助けて、その時には助けたいという働きが起こっておる。そんなら私の体に修行を神様がさせなさい、 そこにさせられる修行があるのです。言うならば、させられる一服なんです。まあ、寝とるから一服しとるようなもんじゃありませんね。けれども、これが、うん、させてくださるというのが、いつもここでいただきますように、楽はすると思うな。させていただけというのがそれです。神様がさせてくださるというのは、痛いもなからねば痒いもない、この世にこんな極楽があるだろうかというような味わいの中に一服をさせてくださる。あるけども、それを常日頃いただき感じるのですけれども、私が昨日のから今日にかけてのそれは、ね、神様がね、させなさる、ね、だからきついですわ。だから、ね、皆さんがです、ね、例えば苦しいと思われるときには、神様がさせござる苦労だと思わねえかんです、ね。例えばお金に不自由しとるならば、お金のご恩徳もわからなければ、お金のありがたさもわからんで、常日頃はもう100円ぐらいともで、ね、ざーっとその使うといったような、そのいただく方がわからんから、金でいつまでも苦労せんなら。ということを例えばわかったらありがたい。神様、もうこのギリギリの鍵の苦労をさせていただきますおかげで、いよいよ鍵のありがたさが分かりましたと、いよいよ分かった時からはもう苦労はないです。させられる修行、自分が慢心が起こっとったけん、もうこれから慢心の出すようなことはございませんと言うて、そのおかげを言うたら、それで言うならさせられた修行に対して答えたことになる。あたくどもどおりにそれがたくさんあるわけです。皆さんの場合にはそれがたくさんあるわけです。いろいろ悩みがある、苦しみがあるというのはさせられておる、言うならば修行です。ね、そこでやはり神様がさしてくださる一歩、そこでちょっと本気で信心させていただくならば、決して神様が厳しいこと難しいことばっかり言うて、その修行の本ばっかりお嫌なさせてくれる、決してない。どんな修行の背中にあっても、神様がそこの時々にはです、ねね、そこで例えば昨日の御霊様の話じゃないけれども、ね、今10日10日に荷物をちょっとそこに置いて一服することができるような働きが必ずあるものです。だから自分で行って今夜飲んじゃろうか、自分で今夜行って遊んでいこうかといったようなことでは本当の心理は分かりません。もうさせてくださるとき、出なかなきゃ合唱して受けられませんもの。だから心理させていただくなら、そこのところに一つ苦しいと思わずに、そのことが間違いのない道を歩かせていただく、そこに人間の弱さを神様がカバーしてくださるという働きが生まれてくる。楽はせんぞという気になったら、神様がさせずにはおかんという働きが生まれてくる、ね、高橋正夫先生じゃないから、もう自分は食べる資格もないから食べんと決められたら、食べささずにはおかんという働きが起こったと言っておられる、ね、食べさずにはおかんというその働きそのものが神の心なのだ。その神の心が分かって信心を進めていく。神の心が分からんなりに信心を進めるというのは、ね、ただ心でありがたいありがたいばっかり言うとっただけでは、そういう理が分からないと、頭でもよく分からないとできないことが分かる、ね、それが体でこなされて初めて信心になるのだ。させられる一服、させてくださる一服、大変な違いです。それでも無事故がおかげがいただきたいというから、ね、やはりそういう働きが始まるのです。巡りが深い、自分の家は巡りが深いと何とはなしに分かるのである。それでもおかげがいただきたいと思う、ね、それはちょうどたくさんの借金を持って、まあ、借金が 払いに宿泊しておるような人が信心しておかげをいただくと、だんだんその借金が減っていく。言うならば、働きのお金が少しずつ貯まると、貯まっただけ神様が集金に来てください。だから、いかにも働けど、我が暮らし楽にならざるというような感じなんだけれども、その借金を取り払われたときには、もうすでに100万の借金が払われたときには、100万円の得になっておるから、素晴らしい。石川啄木さんと信心はそれだけが違うのです。これほど信心するのに、どうして本当にこんなにいつまでもおかげが受けられるんだろうか。信心するから貯金ができよう、信心。だからその貯金を神様がまず借金払いをさせてくださろうとする働きが始まる。その働きがわからんからどうしてということになるのである。その借金払いができた時には、もう本当にようやく借金払いができたと思った時には、もう100万円の言うならば部現者になっておることに気づくだろう。これはおかげをいただいたものの実感であり体験なんです。使用があるんで終わった時には、もうすでにそこにそれだけの徳を受けておることに気づくのです。石川啄木と新人の差はそこにあるわけです。どうしてこのようなことが起きてくるであろうか、そういうふうな思い方をした時には、もう新人がとどまっておるんだということです。こういう、例えば、信心が哀楽では繰り返されておるわけです。だから皆さん、これが言うなら哀楽の信心ですから、そこのところを取り違えないよう、いただいていかにゃいかん。昨日は、若先生が御本部へ参拝させてもらいました。今度、学院生を引き受けた、ところの教会 が全国から集まります。九州からは哀楽と天城と福岡教会、まあまちまちの話の中にいろいろ話を聞いてきたり、また自分もお話をしてきたそうですけれども、あそこの教会があんまり人から非難されるっていうのはあそこにあるわいな、もう本当に真っ向から本部のそのあり方を、こう人の足を取るようなことを言われる先生があるかと思うと、もうあげなことはもうやめてもらえように、私のね、もうあげなことはもう来年から断ると言った先生もあったそうです。これも大教会の先生です。十五日は長すぎる件で、まあ半分ぐらいにしてもらいたいといううちがあって、哀楽はどうだったでしょうか。うちにはもう学院生の真面目な修行態度が素晴らしかったですけれども、いつの間にかうちの修行者と一体となって修行ができたこと、同時に本人たちもおかげいただいただろうと思われるように、教会自体もおかげをいただいたこと、15日という日にちは長すぎらず短すぎらず、もうあれより伸びるとまた惰性がに流れるようなことがあるだろうけども、15日とはちょうどよかったって、よかことばっかり、また事実だってそれが実感でしたから、そう、まあだから、まあ偉いご本部の先生方からも、その、まあこれから来年あたらもっとたくさんいるでしょうか、どうぞよろしくお願いしますと言って渡辺のお言葉をいただいて帰ってきたと言って申しておりましたがね。だから哀楽の場合はどこかというと、頭で分かって心でこなして必ず行じておるという信心、ただ血の出るような祈りに人が助けられておるというのでもなからなければ、ただ心でありがたいありがたいと言うて人が助かっておるというのでもなからなければ、ね、頭で分かって心で練らせ、そして体で行事させるというのが哀楽の生き方で、哀楽理念の言うならば根本なんです。それにはどういうことになるかというと、福岡の初代のバカと阿呆で道を開けという、それに徹した石破先生の信心信望される人が物事整わんことないぞという、いわば信心信望に徹した そこからね、言うならば、いわゆる哀楽の新人が、哀楽理念が生まれてきたんです。だから、そこのところがです。なら、どうしてこのような、というような心では、新人新聞ができとらん証拠です。このことだけは我慢ができんというのは、いかに中田法に徹していないかということになるのです。それに徹してみなければわからないって。バカタフォに徹してもるときに自分の周辺に煩わしいものがなくなってくるだけではなくて、それで力を受けておるなと受けておるなということが分かる。新人新聞をしてみて初めて物事成就せぬことはないなということが分かるのだ。だからそれだけではいかん。そこになら頭で分かるという哀楽理念が入ってきて、しかもその理念がどこまでも、ね、理に応た天地の道理に応た、なるほど、生草家の人間がさせていただく新人だ、人間が助かる新人だということが理論づけられてくるのです。そして楽しゅうありがとう、しかも愉快にそれを行じていけれるということなんです。昨日のご理解に引き続いて申しますなら、とて も, もの死の苦しみと言っている時にはもうありがたい、もうそれこそ願いをすることも何も覚えんことになってしまうのじゃないだろうかと私は思います。私昨日のそのくらいの苦しみからでさえそうだったんだ。だから常日頃に哀楽理念をマスターして、これさえ行っていけば、これを行じてさえいけば、必ずあの世この世を通しての鍵を受けられるという確信を日々の新人生活の中で、ね、体験して、素晴らしいタイミングを生みながらの生活がいかに大事かということが分かる。そういう間違いのない働きの中に、そういうご守護の中に、この苦しみだから、これはさせられておる一服だな、させられておる修行だなと悟ったらと、本然と分かるところを分からせてもらおうて、お金をいただいていかなければならんということです。